映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。遠藤さん、
はい、
映画ドラえもんのび太の異世界物語が3週連続1位の大ヒットになってますね。
はい、岩本さんもドラえもんの映画の中でも上位に来る作品だと褒めてましたよね。
そうなんですよ、もう本当に、ね、親子揃って楽しめる作品なのは間違いありませんが、もしかするとですね、うん、ドラえもんとしては6年ぶりに興行収入が50億円を超えるかもしれないですね。6年前、2019年といいますとコロナ禍の前でして、はい、映画全体の興行収入が2500億円を超えて、黄金期というふうに呼ばれていました。値上げなどの影響もありますので一概には言えないっていう部分はあるんですけれども、ほぼ毎年公開されているドラえもん映画、これはですね、映画興行を見る上でのバロメーターの一つだと思うんですね。ですから、ドラえもんの本格的な復調というのは映画全体が次の黄金期に入ろうとしている証拠なのかなと希望を持ってるんです。
なるほど、確かに私の周りでも映画館に行くっていう機会が増えた人が多いなって感じました。
そうですか、はい、
この番組もね、そのお役に立てればいいですよね。
そうなんですよ。そういえばですね、他の番組なんですけれどもね、はい、映画の話をしようについてのメッセージ届いてましたよ。
はい、
熊井さんっていう方で、以前ご紹介した関心領域を3回も見てくださったそうなんです。
ちょっとメッセージご紹介しますと、
はい、お願いします。
なぜかもう一回見ておこうかなという気持ちにさせられる圧倒的な存在感、質量、底の見えない闇、ある意味ブラックホールのような強い引力のある作品です。追伸、岩本さん、自分にはこの映画人におすすめするのはちょっと難しいよ、笑いといただいてます。
確かにね、人間っていう存在の奥に潜む無意識の恐ろしさを正面から突きつけてくる作品なんですね。でも熊井さんはですね、多分またそのうち見る、いや見ちゃうんだろうなと思いますとも書いてくれています、この作品を見て何かが心に刺さったんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
今後もそういった心に刻み込まれるような作品、どんどんご紹介していきたいと思います。
はい、そうですね。では今日ご紹介する作品を教えてください。
はい、今日は3本ご紹介したいと思います。
はい、
1本目は英語ではない映画で初めてアカデミー作品賞を受けたパラサイト半地下の家族のポン・ジュノ監督、受賞後初の映画ミッキーセブンティーン。そして全国的に見るとちょっと上映が終わっている地域もあるんですが、世界で自由や平和のために戦っている人たちの作品を2つ、アカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞を受けたパレスチナ人居住区が舞台の作品ノーアザーランド、故郷は他にないと、アカデミー賞では国際長編映画賞にノミネートされたイラン出身の監督の作品聖なるイチジクの種をご紹介したいと思います。
はい、まずはミッキーセブンティーン、17歳のミッキーの青春物語っていうわけではないんですよね。
多い感じのねタイトルなんですけれども、はい、くせ者のポン・ジュノ監督ですから、もちろん違います。
はい、
17というのはですね、17番目、死んだら肉体と記憶を再生される使い捨てワーカーミッキーの17番目っていう意味なんです。
なるほど、肉体と記憶を再生するっていうのは SF 映画になるんですか？
ポン・ジュノ監督の映画ってもうなかなか分類が難しいんですが、いわば SF ブラックコメディですよね。舞台未来です。ロバート・パティンソン演じる主人公ミッキーは人生失敗だらけの男で、一発逆転を狙って何度も生まれ変わることのできる夢の仕事に申し込んだんですね。しかしよく読まずにサインした契約書は過酷な任務で命を落としては何度も生き返る、まさにこうどん底の死にゲーですね。死にゲーへのこう入り口だったんです。
はい、ロバート・パティンソンってハリー・ポッターと炎のゴブレットのセドリック・ディゴリーの役のイケメンの方ですよね。
そうなんです、最近ではクリストファー・ノーラン監督のテネットですとか、それからザ・バットマンの主人公としても活躍していますよね。
はい、
そのロバート・パティンソンが ちょっと気弱なダメダメ人間ミッキーセブンティーンや少し無謀なミッキーエイティーンをとてもチャーミングに演じてるんです。
あのミッキーっていうのは生まれ変わっても同じ人間ということなんですか？
そうなんです。あの記憶はですね、死ぬまでのものが受け継がれますので、生まれ変わるに従ってミッキー少しずつ違った人格になってるんですね。
なるほど。
パティンソンはその違いをとてもリアルに表現しています、ミッキーセブンティーンの前にある日突然現れた自分のコピーミッキーエイティーン、法律で2人以上のコピーが同時に存在してはいけないとされている設定なんですが、手違いから次のコピーが生まれてしまった、2人のミッキーが同時に存在することで事態が一変し、ダメ人間ミッキーの予想を超えた逆襲、これね、体制の逆襲、これが始まるというストーリーなんです。
気になる、すごい面白そうですね。
そうなんです。映画のコピー、半地下を超えたどん底の使い捨てワーカーミッキーによる権力者たちへの逆襲エンターテインメント、舞台となっているのがですね、現代から一つも進化のない労働が搾取される近未来の社会ですから、とても身近に感じて、ミッキーたちの痛快な逆襲に開催を叫ぶ人も多いんじゃないかなって思います、さすが富裕層と貧困層の格差問題をエンターテインメントとして昇華したパラサイト半地下の家族のポン・ジュノ監督。ミッキーセブンティーンも作家性強いんですが、エンターテインメントとして成立してるんですよね、
ポン・ジュノ監督って本当名作が多いですよね。
そうですね、もう殺人の追憶ですとか、グエムル、ハンガンの怪物といったこう社会問題をですね、エンターテインメントとして描いて、それまで見たことのないタイプの映画を作る、そんな監督として20年前から国際的に評価されていました、でこれまで監督した作品は世界の映画賞で485回ノミネートされて、なんと467回も受賞している。つまりあのノミネートされると基本的に受賞するっていうものすごい結果残しているんですよね、ポン・ジュノ監督、宮崎駿監督や浦沢直樹さんなど日本のアニメですとか漫画にインスピレーションを得たというふうに話しています。今回も他の惑星で出会う生物にそんな影響が見て取れますので、ぜひ劇場でご覧ください。
続いてはドキュメンタリー、ノーアザーランド、故郷は他にない、パレスチナ人居住区を舞台にしているということでしたが。
そうなんですよ。イスラエルとパレスチナといいますと、一昨年始まったガザ地区でのイスラム組織とイスラエルの戦闘を思い出す方も多いと思います、そもそもから言いますとですね、第二次世界大戦後パレスチナ人が住んでいた地域にユダヤ人国家イスラエルが建国されたことから始まっているんですね、で両者の間で何度も戦争や武力衝突が起こった結果、現在はガザ地区とヨルダン川の西の岸、ヨルダン川西岸というふうに呼ばれる地区なんですけれども、そこがパレスチナ人の居住地区になっているんですね、しかしその地区にもイスラエル人が入植して、事実上占領するような状態になっている。この映画の舞台はそのヨルダン川西岸なんです、
どんな物語が展開するんでしょうか。
映画はヨルダン川西岸の現状をカメラに収め、世界に発信することで占領を終結させ故郷の村を守ろうとするパレスチナ人の青年と、彼に協力しようとやってきたイスラエル人の青年の2人の活動を一昨年までの4年間にわたって記録したドキュメンタリーなんですね、同じ思いで行動を共にし、少しずつ互いの境遇や気持ちを語り合ううちに、同じ年齢の2人の間に友情が芽生えていきます、しかしその間にも軍の破壊行為は過激さを増す。彼らがカメラに収める映像にも徐々に痛ましい犠牲者の姿が増えていくんです。そんな現実が記録されているんですね、
監督はどんな方なんですか。
監督4人いるんです、出演している2人を含むパレスチナ人2人、イスラエル人2人の若き映像作家兼活動家たちなんですけれども、監督たちはですね、イスラエル人とパレスチナ人が抑圧する側とされる側ではなく、本当の平等の中で生きる道を問いかけたいという強い意志のもと、危険を顧みずこの映画を制作しました、スマートフォンや手持ちカメラを使って、そこで暮らす当事者だからこそ捉えることのできた至近距離からの緊迫の映像が連続するんですけれども、その映像、住民たちが家や小学校、ライフラインを目の前で破壊され強制的に追放されている、 まあ、あまりに不条理なパレスチナの現実をあぶり出していくんですね、
はい、
しかしこの作品が映し出すのは惨状だけではありません。同じ年齢の青年2人が共に過ごし対話を重ねることで政治的背景や立場を超えて命がけの友情が生まれる奇跡的な瞬間が刻まれているんです、
うん、
彼らの姿はどうしたら人は分かり合えるのかという問いへの一筋の希望を私たちに与えてくれるに違いありません。その瞬間を目撃するためにもぜひ劇場へお運びください。
最後は聖なる一軸の種、こちらどんな作品なんでしょうか。
こちらですね、イランで社会問題になった実際の事件が物語の軸になっています、
はい、
若い女性の不審な死をきっかけに市民の政府への抗議運動が過激化するイランで国の仕事に従事する男性が主人公。男性にはですね、護身用として国から1丁の銃が支給されたんですが、うん、ある日家庭で銃が消えてしまった、
うん、
男性の疑いの目は次第に妻、姉、妹の3人に向けられていきます、
うん、
誰が何のため、捜索が進むにつれまして互いの疑心暗鬼が家庭を支配するようになって家族さえ知らないそれぞれの疑惑が交錯する。そんな時物語は予想不能なくらい壮絶に狂い出すんです、
うん、
2時間47分もあるんですがまさに一瞬も目が離せない、そんな映画です。
アカデミー賞にノミネートされたということですが、イラン代表だったんですか。
これね、全く逆なんです、
うん、
監督のモハマド・ラスロフはですね、イラン政府を批判したとして8年の禁錮刑と鞭打ちの有罪判決を下っていた、
はい、
そんな中で制作されたこの映画、政府への抗議運動を正面から捉えて物語の重要な核にしています、
うん、
そのことが知られれば一体どうなってしまうのか。ラスロフ監督はこの映画を世界に問うため国外脱出を選んだ、
うん、
そんな背景を抑えながら、でも作品自体はですね、家庭内で消えた銃をめぐり変貌していく家族をダイナミックかつスリリングに描き出したエンターテインメント性の高い、
うん、
世界で起きていることを身近に感じるためにもぜひこれらの作品を見に劇場にお運びください。
紹介したミッキーセブンティーンとノーアザーランド、故郷は他にない、そして聖なる一軸の種、岩本さん太鼓判を押せますか。
世界知ってください。もちろん太鼓判です、
はい、ミッキーセブンティーンはポレポレシネマズいわき小名浜、ノーアザーランド故郷は他にないと聖なる一軸の種はマチポレいわきをはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。お楽しみに。